ガッツキャストです。皆さんこんにちは、中島です。今日は、4月の19日月曜日の夜の11時30分だから、もうこんにちはではないんですけどね、このガッツキャスト、神戸にですね行ってきて、ウェイパーの記事なんかも載せておりましたけれども、実はまたマイクをですね紛失しておりまして、神戸リポートをですね、ちょっと伸ばしになってなっておりました。申し訳ございません。結局マイクはね僕の車の中にあったんですけどね、すぐなくすね。鍵とかが最近どこに置いてあるかよくわからなくなるっていうね、まずいですね。おっちゃんですね、もう完璧なね。まあでもこうやって、何かをね忘れるからこそ新しいものが、ね、入ってくる。記憶というのはそういうものでございます。しかし新しいものもなかなか入ってこなくなるのが、まあ、これまたおっさんの証拠という感じなんですけどね。もうこの前のそのですね、神戸旅行でお土産に帰ってきたこの前のウェイパーね、記事も載せておりましたけれども、これねやっぱすごいなと思ったのが、あの記事ではあんまりいまいちだみたいなこと書いてたんですけど、固形状になってるじゃないですか。あれよくよく見るとスープとかにもできるって書いてあったんですよ。だから試しにですね、あれお湯で溶いてみたんですね。そして飲んだらねめちゃめちゃうまかった。固形なだけあって、なんていうんですか、あの粉と違って、ね、やっぱ風味とかすごくあるんですよ。でそれにラーパー買ってきたね、あのラー油をね入れますとさらに美味しい。なんか飲んだことあるなこのスープと思ってたらですね、これを買った南京町のこの食材店店先で売ってたラーメンがあるんですね。香港ラーメンつって、これめちゃくちゃうまかったんですよ。うわ美味しいねこのラーメンつって、その味ですね。要はあそこで食べた300円のラーメン、350円だったかな、あれはこのね、ウェイパーとラーパーを入れた、ラーメンだったということですね。いいじゃないですか。あそこのね南京町のお店がオリジナルらしいんですよ。ウェイパー結構お高くて、金額で言いますと何倍かな、ウェイパーはレシートを取ってるんですよ、だからね。ウェイパーはいくらだったかと言いますと、またあったウェイパー、これはね1100円ですかね。1100円、あこれじゃないのか。調味料代630円、630円で、ラーパーが470円ですね、という値段だったんですけれども、まあまあいい値段ですよね。でもこれはね、この南京町のこの中華料理店は中華食材店発祥の調味料だ、本当に、一流シェフがこれを使ってね味付けなんかするんだよみたいなことを聞いていたんでね、勢いよく買って入っていて、まあスープにしたらすごい美味しくてよかったねという話なんですけど、今日私その話をしていたらですね、何でも何ですか、ウェイパーはどこでも売ってるっていう事実を知りまして、何だったら私福岡に住んでるんですけれども、福岡にありますスーパーサニーとかでも売ってあるぞということを聞きまして、神戸のお土産なんだよ、そんな感じでございます。どこにでも売ってるそうですウェイパー、はい、びっくりしました。はい、そんなわけでね、そんな楽しい神戸旅行だったんですけど、今回はですね神戸の港と、を中心に、あと南京町ね中華街を中心に遊んでいったんですけども、ちょうど新神戸、新幹線止まる新神戸のそばにはですね北の町っていうんですか、外国人の方々が昔住んでいた洋館とかがたくさん並んでいる素敵なストリートがあるんですね、町があって北の町、これもね、回りたかったんですけども、ちょっと時間がなかったんでちょろっとしか見てないんですけどね、坂が多いんですけどもね、いやいい風情がありますよ、あの北の町。今度行った時はねゆっくり練り歩きたいなと思っております。そして港、ポートタワーというねシンボルタワーがありまして、その周りに、港があるんですけども、この港もね本当綺麗だった。というかね、僕神戸って福岡よりごめんなさい田舎だと思ってたんですよ本当物を知らないですよね。 いやいやいや、神戸やっぱ昔から栄えたその歴史がある、歴史がありつつ綺麗でね、街並みも綺麗で道幅も広くてね、洗練されてる街の雰囲気が、街の作りが、そして歩いてる人もねすごくなんかスマートな方が多かったですよ。スマートって形がじゃないですよ、なんかこの雰囲気がね、なんでこれはいい街だなと思ったんですけど、そのポートタワーのある港もですね、川崎重工業とか三菱重工業とかの造船所もあったりして、本当に本格的な大きな港なんですね。なのに汚い感じがない、こんな言い方したら申し訳ないんですけど、僕は博多の子なんでね、博多といえばほら博多は博多港、博多港もね、ベイサイドプレイスっていうところがあるんですけれども、あの周りもまあなんとなくちょっとな感じじゃないですかね。そのちょっとな感じがねないんですよね。どこを見晴らしてもその、まあ、沖合にちょっと出て造船所のところはもちろんですね、すっごいもう潜水艦とか止まってますからね、潜水艦の工事とか造船とかしてるんですよ。めちゃめちゃすごい大規模なんですけど、でもね、湾がねすごく整理されてて見晴らしも良くて景観がいい博多湾、だから博多でいうと、マリノアシティのあたりに大きな、もっと都会な港ができたみたいな感じですかね。ちょっと港の横にはねモザイクっていうショッピングモールがあって、お土産どころとかもあってね、お食事どころもあって、ウッドデッキなんか張られてるわけですよ。そこはこれ夏の夜とかね、こうオープンテラスみたいになってますから、ほらもう街の明かりをね、水面に映る街の明かりを眺めながら、男女がもうねひひ言うには、もうこれはもう手付けの場所だなと思ったしね。その向かい側にはですね、陣内と乗りかが挙式をしたという、なんかオリエンタルホテルなんていうのもあったりしてですよ。ああこれはいい街だなと思ってね。あとですね、このすぐそばに海洋博物館とかなんとかいうのがあったんですよ。海洋博物館、あこれはなんかきっと水族館的なものだろうな、きっとこの神戸港の底に沈んでるいろんな深海魚とかの展示をやってるんじゃないかと思って入っていったんですけどね、何のことはないというか、何のことはなくはないんですけども、こちらは船の展示室、展示館だったんですね。いろんな船、保船とかね、タンカーとか、いろんなその港にまつわる船の展示している館でございましてね、海洋博物館、ああいろんな、これ船好きにはたまりませんよね。いろんな昔の保船とかですね、大きなタンカーの模型とかね、たくさんあって、その成り立ちとか、それこそ昔のね、あの江戸時代の商船の話とか、木造なんですけど、昔の江戸時代の何ですか、朱印船とか、あんな船とかもすごく精巧にね作られていたんだなと思ったら、すごく感動しますよ。やっぱり福岡にはない、ね、歴史の中で育まれた展示物、そういったものが見れたので、これもなんか楽しかったですね。またそれと同時に川崎重工業があるということで、同じところにねその造船の展示よりも僕がハマってしまったのがですね、川崎重工業の展示スペース、いろんなね、川崎重工業ってそれこそ何ですか、ね、昔はゼロ戦じゃない、比叡だったかな、なんか戦闘機とかも作ってたりとか、新幹線作ってたりとか、それこそ潜水艦も作ってるし、飛行機とかも作ってるし、ヘリコプターも作ってるし、もういろんな、かっこいいな川崎重工業と、男心にですねマシン作ってるなって思って、その中でもやっぱり川崎といえばバイクじゃないですか。こちらのですね海洋歴史博物館の中にはバイクの展示もあるんですよ。川崎の昔の名車からね、今おときめくスーパーカーとかもねずらっと並んでおりまして、もうこれたまらんなと。もう僕バイク好きなんでね、もともと大型バイクの免許を取ったのも川崎の Z2 を乗りたくて取ったわけですけどね、まあ、友達に止められて買うのをやめましたけれども、まあ、そんなね模型とかもたくさんあって、もう昔の一番最初に作ったバイクってこんなんですよとかね、最初のモトクロスターとかもあったりして、かなり興奮したんですけど、やっぱりね博物館だから、ね、写真とか撮っちゃダメなんだろうなと思ってたら、デジカメ持ってる人とかいるんですよ。なんでちょっと警備員の方に聞いてみたら、全然写真いいですよって言われてね、僕の持ってますザクティで、写真撮影してまいりましたんで、それもね今度アップしたいと思いますよ。そんなわけで非常に、充実したものがたくさんあった神戸、今回はねお休みの日の神戸だったんですけど、平日の日はね街の動きはどうなんだって なんて素敵だなと思った街並み、もう人がたくさんいる状態でみんなはどんな風に動いてるのかなというのもね、ちょっと見てみたいですし、この前行けなかったその、ね、外国人居留地、上の北の街の方とかいろいろと行ってみたいなと思いました。神戸いいな、ちょっと住んでみたいなとか思ったりもしてね。以上です。ということで、カツキャストまた近々アップしますんでよろしくお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。